シネマクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマクティフ技術支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。やっと4本目にたどり着きました。
はい、
はい。今日はロボットドリームズについて話します。
はい。
この映画は11月8日公開のスペイン、フランス合作で、102分ですね。現在もロボットデリドリームズです。
はい。
で、監督がパブロ・ベルヘルで、原作があって、サラ・バロンの、アニメ、まあ、漫画みたいなのがあって、脚本もパブロ・ベルヘルです。はい、で、映画のところの説明を言うと、ブランカニエベスで知られるスペインのパブロ・ベルヘル監督が初めて手掛けた長編アニメーション映画。アメリカの作家、サラ・バロンによる同名グラフィックノベルを原作に、擬人化された動物たちが暮らす1980年代ニューヨークで、犬とロボットが織りなす友情をセリフやナレーションなしで描くと。
うん。
いうことですね。
はい。
で、まあ、この話をする前に、おとけさんが去年、これはもう、まあ、後で話すかもしれないけど、
はい。
第36回の東京国際映画祭で、
うん。
もう、1年前に見てて、
はい。
で、その時の、振り返りの音声も、
そうですね。
この外伝じゃなくて本編の第377回、
はい。
で、一人で話してる部分があるんで、
そうですね。
それはネタバレなしで、
そうですね。うんうん。
話してるから、まあ、それも聞いてほしいなと思うんですけど、はい。
はい、
あ、そっか。これは僕から感想を言う感じですね。
はい、お願いします。
そうですね。まあ、ちょっと音ゲーさんの、もう一回聞き直したんですけど、377回。
おー、はい。
で、まあ、結構泣いたというか、だまあ、感動してたと思うんですけど、うん、
はい。
僕はそこまで感動できなかった感じですかね。
う
ん、
はい、はい。
僕は、だからその後、その原作も買ったんですよ。1200円くらいで買えるんですけど、
うん、
なんだ本じゃなくて、デジタルで買えば。
ああ。
アマゾンで。
そっちは、セリフも、とかは
ついてませんね。
あ、それも。
だから、原本なんですけど、英語なんですけど、
はいはい。
セリフがないから別に。
関係ないですね。
関係ないです。
へ
え。もちろん、その、説明みたいなちょっとだけ、ポスターとか、
ああ。
英語で書いてますけど、はいはいね、別にそんなわかるし。
うん。へえ。
だから、みんな、誰が見ても読めると思うんです。うんうんうん、子供が読んでも、まあ、この映画と同じように、うんうん言語関係なく見える作品だと思うんですけど、うん、はい。まあ、アマゾンで、Kindle でだったら1200円ぐらいで買えるから、はい。まあ、もし興味あれば、原作との違いはわかるかなっていう、う
んうん。買おうかな。うん。
でも、ほとんど一緒です。
そうか。
最後の、そのラストのあのシークエンスあるじゃないですか。
ははは
出会って、
うん。
どうするんだみたいなとこあるじゃないですか、うんうんうん。そこがちょっとだけ違うかなっていうぐらい。うん、
なるほど。
ストーリー展開はまあほぼ一緒だと思いますね、
うんうんうん。
で、そうですね。まあ僕がこの映画で一番良かったのは、そのニューヨークの街並みを、四季を感じながら見れるっていうのは、
ああ、なるほど。うんうんうん、
一番良かったし、
うん、
まあロボットと犬の二人がすごく仲良くしてるのも、エモくて良かったなっていうの、
うんうんうん。
もちろん音楽も合ってましたし、はい
うん、
だからアニメーションとしては良かったなっていうのは結構あるんですけど、うんうん僕がやっぱ一番気になっちゃったのは、まあ、助けに行くじゃないですか。
はい。
それを途中で諦めちゃうじゃないですか。
まあ、そういうことですよね。うん。
で、あれ、海伝いに行けようと思ったんですよ、ずっと。
まあ、なんとかなる。
なるだろう、
じゃないかとは、確かにね。うん。
浜辺側じゃなくて、海側から行けば、だって、現に海辺側から来る。
はいはい。
なんか悪いやつじゃないけど、まあなんか。
ああ、ありましたね。
小舟に乗った三人組みたいな来るじゃないですか。あれで、ああいう感じで来ればよかったのに、なんでそれはしないんだって思っちゃったんですよ。
うん、
ね、
うんうん。
それなのに別にあんな悲しまれても、別にそんな、お前そこまでじゃないんだろってちょっと思っちゃったんですよ。
そこを疲れるとちょっと痛いですね。
でそれを思いながら見ちゃったから、
はいはい、
なんかあんま悲しくなれなくて、
うんうん、
そこがやっぱ一番ちょっと僕が引っかかっちゃったところかもしれないですね。
うんうん、
あとはそのロボット、人と動物っていうことで、
うん、
そのロボットイコール、まあ、感情がないっていう感じで描いくのかなと僕は思ったんですけど、
うんうんうん、
でも別にそんなこともなくて、ほぼ動物と変わらないじゃないですか、
う
ん。
そうですね。まあ、たまたまそういう形をしてるみたいな、そういう話ですよね。うんうん、
だからロボットの設定である理由は、ただ多分浜辺でまあ浜辺で倒れちゃったということと、
はいはいはい。
浜辺でほっとかれて、ずっと置かれても死なないっていう、
うん。まあまあそうですね。うんうん。
とこだと思うんですけど、でも、 もう一個やっぱロボットの特徴として感情がないっていうところだと思うんですけど、
うんうん、
それが意外と感情がありそうだから、
うん、
なんかロボットにした意味っていうのは僕はあんま感じなかったんですよね。むしろ感情がないけど何かあるみたいな、そっちの方がちょっと感動したかも。し
ん
なくて、
うんうん。
だから、うん。そうですね。あと、音圭さんの配信で、触れてたのとしては、僕はやっぱこのロボットとの関係って、恋人との関係だと見たんですよ。
うんうん、
友達じゃないかなと思って、
うんうんうん。
なぜなら、所有してるじゃないですか。
うんうん、
ロボットを所有してるっていうか、うんうんはいはいはい、まあ別にその恋人所有っていう意味じゃなくて、うん、1対1でしか成立しない関係性だから、
うんうん、
友達じゃないのかなって思ったんですよね、はいはい。だから、そっちに行きますっていう場合はもうそっちと暮らすしかないっていうことになるから、
はいはいはい、
まあ結婚なり、限りなく親密な恋人のメタファーにしかならないのかなっていうふうにはちょっと見てて思ったかなっていうとこですかね。うん。まあ、最後のやつは、いいなと思いましたけどね。捨てることなく、
うん、
今の生活を大事にして、
うんうん、
相手もまあ、それを大事にしてるんだろうなっていうところを考えて、見守るっていう選択肢はすごい良かったなって思いました。うんうん、なんか、あそこでこう、バーって行って元に戻ったみたいな感じだったら、ちょっと、
そうですね、うん。
あんまり来なかったかもしれないです。
うんうんうん、
あの、結末は良かったし、
うんうん、
あのエモさはなんか、この多分映画だけじゃないかなと思うんで、原作ではそこまで描かれてないと思うんで、はい。この映画の素晴らしさだと思いますけど、
うんうんうん、
はい。まあ僕はそんな感じです、
うん。はい。ありがとうございました。
おとけさんお願いします。
はい。
あんま覚えてないかもしれないけど。
あ、いえ。まあ、1年前に見て、まあちょっと劇場でね、見直すことはまだしてないんですけど、
はい。
まあ、今日話すってことで、ちょっと予告編をね、見直したりしたんですけど、うん、まあ、それを見てまた泣きそうになっちゃったっていうぐらい、まあ、結構好きな作品なんです。で、その、振り返りの時にもお話したんですけど、
うん、
去年の東京国際映画祭で見た、まあ、作品の中で、まあ、まあ、4本か5本ぐらいしかね、見てないですけど、うん、僕が一番良かった作品だったんですね。まあ、なので、まあ、振り返りでね、喋ったっていうのもあるんですけど、うんで、まあ、それが、ま、一年後ぐらいにね、公開されて、まあ、ま、結構高く評価されてるようで、
うん、
まあ、そこは。
関数増えたんですよね。
ですよね。単純に僕は嬉しいなというふうに思いますし、うん、ただその、万人受けするとか、みんなが素晴らしいっていうような映画ではないかなっていうところは、
うん。
なんなら、松さんは、ひょっとしたらそこまで好きじゃないかなっていう予想も僕はしてたんで。
もう当たっちゃってます。
当たったなっていうところはね、ありますけどね。
うん、い嫌いじゃないですよ。全然いい映画だと思う。
ですよね。
うん
うん、もう、まあ、良かった点を順番に喋っていくんですけど、まず本当に普通にいい話だなっていうふうに思うところですよね。うん、その、最初ドッグが主人公ですけど、まあ、孤独なわけですよね、彼はね。なんか、つまんないと。
うん、
で、うん、まあその、ロボットを買うっていうね、方法なんですけど、うん、まあ、それを、孤独を癒してくれた。
うん、
僕は、結構、最後までっていうか、
うん、
監督の話とか聞くまで、ずっと友達っていう感覚で見てたんですね。
うん。
うん、僕は。
まあ、確かに。はじめは孤独を癒すっていう意味しかないですからね。
そうそうそう、うん。だから、そもそもロボットなんで、で、ドッグも、性別ってものは、まあ、基本、わからないじゃないですか、うん、あれは。だからあんまり恋人っていう感じで見てなかったんですけど、
はい。
まあでも、例えば、この作品で象徴的に使われてるアース、ウィンド&ファイアのセプテンバーっていう曲ですよね。
うん、
これの歌詞を見ると、あ、結構恋人愛するとかね、うん、そういう歌詞が出てくるんで、あ、恋人としても、捉えられるし、
うん。
まあ最後の結末のなんかは、恋人同士の話にも見えるんで、
うん、
あ、確かに、そうだな、どっちとも取れるかなっていうふうに僕は思いましたけど、
うん、
まあ、どっちでも別にいいと思うんですけど、まあ、そういう癒してくれる恋人とか友達との、まあ、思い出みたいなものがテーマだったりとか、
うん、
まあ、出会いと別れみたいなね、
うん、
ところが、まあ、そういう話なんですけど、まあ、それがすごい僕は切ないなっていうふうに、
うん、
思って、まあ、 違う言い方するとエモいっていうね、言い方になるかもしれないですけど、うん、だからそこが僕はすごい好きなところで、
うん、
こういうのに僕はすごい弱いんだなっていうのは、
うん、
見てて思ったところですね。で、まあ、確かにロボットである必要って何なのか僕もわからないですけど、
はい。
ロボットだから余計にっていう部分で言えば、ロボットが夢を見るっていうシーンがあるじゃないですか。うん、なんか僕はそこがすごい切ないなと思って、はい、なんか、ロボットにしているところが、まあそこは効いてるのかなみたいなね、ところちょっとありますよね。うんうん、で、まああとは、二つ目の良かった点としては、まあこれはセリフなしのアニメーションなんで、
うん、
振り返りの時もお話したんですけど、まあ誰でも見られるし、大人でも、まあ、そんなに小さい子じゃなかったらね、子供でも楽しめると思いますし、うん、まあでも、結構、結末とかなんかビターというかね、そういうのを経験した人じゃないとちょっとわかんないかもしれないような、
うん、
ある程度ね、年齢じゃないとっていうところはあるかもしれないですけど、まあでも、アニメーションを見るという意味では、音楽とアニメーションだけなんで、言語依存もないし、すごい、いい作品で見やすい作品だなっていうふうに思ったんで、うん、まあこれぞアニメーションだなっていうふうに思いましたね。
うん、うん。
で、まあ、ストーリーも、まあ。
動きだけで。
そうですよね。表情とかね。そういうのね、うん。うん。別に子供っぽいなっていうふうにも別に思いませんし、
僕ら
も
ね。
うん。まあ、それはすごいいいバランスだなっていうふうに思いましたね。で、まあ、誰でも、ある程度の年の人なら誰でも経験があるというかね。うん、その普遍的な話にもなってますし。
はい。
人によっては友情の話、友達の話とも取れるし、うんうん、まあ恋愛の恋人との話にも取れるんで、
うん、
まあどっちとも取れるっていうのもすごいいいかなって思いましたね。まあだから、アニメーションだからやっぱりできることで、これ実写でやっちゃうと、絶対男女が出てきちゃうじゃないですか。
はい。
男女なのか女性同士なのか男性同士なのかみたいな、うん、まあどれかになるじゃないですか。そうすると、もう友情なのか恋愛なのかって大体決まっちゃうみたいなね、ところがあるんで、うん、だからアニメーションで、しかも動物を擬人化してるんでできることでもあるのかなっていうふうに思いましたね。うん、あとは、まあ曲、先ほども言ったんですけど、まあ、ちょっと聞くと反射的に泣きそうになるぐらい曲はぴったりでしたし、うん、まあなんかその歌詞がもうこの作品を全部言い表してるようなところもね、あるし、まあ、その辺はやっぱすごい良かったですね。まあ、確かにその後は、やっぱ最後の選択の部分ですよね。うん。だから、あれを見て、やっと、あ、恋人の話なのか、かもしれないな、みたいな風に思うわけですけど、
うん。
なんか、そういう意味ですごい作り話っぽくないところ。
うん。
我々の現実にも全然起こり得るっていうか、経験がある人はあるみたいな、話ですよね。
うん、
まあ、いくら口では、その、永遠の愛を誓うとか、
うん、
あなた以外に考えられないみたいなことをその時は思っていたとしても、
うん、
まあ、そうじゃないじゃないですか、実際。
はい、
まあ、別れと出会いがあるわけで、
うん。
で、また別の人とね、付き合えばまたそれはそれで人生は進んでいくし、
うん、
だからといって過去 を振り返りすぎるのもどうなのかみたいなところとかね。まあ、そういう意味で、マスさんに、そこを突かれて痛かったっていうところで、その、ロボットをそこまでして助けないっていうところですよね。
うん。
あれはでも、まあ、現実、みんなあんなもんかもしれないっていう、ところ、
うん、
なのかな。ちょっとリアリティがそこあるのかな、みたいな。そこまでして、何が何でも助けるみたいなことはできなかった、みたいなね、
うん、
ところ、なのかもしれない。っていうふうに思ったところですかね。まあ、春になったらまた助けに行こうとは思ってたわけですね、彼はね。
うん。
うん。と思うんですけどね、一応ね。あれ、ちょっと忘れちゃいますけど、春になって見に行ったらもういなかったんでしたっけ？
はい。
持ってかれちゃってた。
持ってかれちゃって
た、ね。ああ、そうですね。
はい。足だけ残って。
ああ、そうそう、
うん。
で、まあ、なんか、クズ屋みたいなとこね、行ってしまってみたいなね。
はい。
まあでも、その後のその、他の、あれはアライグマだったかタヌキだったかちょっと忘れましたけど。
アライグマです
ね。ね、彼との出会いみたいなのもね、なかなか、まだそれはそれでいい話だなっていうふうにやっぱ思いましたね、うんうん。はい。そんな感じですかね。
はい。
はい。
ありがとうございます。
はい。
まあなんか、あれどうでしたとかいう部分はあんまないんですよね、この映画。
うん、そうです
ね。大体ちゃんとわかるから。
うん、そうですね。確かに。 わからないっていうことは、まあ、ほぼないですね。
うん。だから話が広がらないですよ。これ。
そうね。そうですね。まあ、だから、みんな見に行ってくださいっていうぐらいしかね。
うん。
まあ、ハマる人にはハマると思うんでね。泣ける人はすぐ泣けると思いますし。
うん。
まあ、僕も、まだやってるんで、もう一回見に行こうかなってちょっと、思ってるぐらいなんで。うん。
原作はほんと10分ぐらいで読みますよ。
ええー、それもちょっと買おうかな、やっぱり。うん。
ほ
ん
と、映画見てたら、一瞬で読めます。うんうん、セーフないし。
まあまあ、そうですね。
うん。
そこをまあ、アニメーションで埋めてるってことですね、うん、間をね。
そうそうそう。そう、うん、だから。うん。ガチョウみたいな、彼女みたいな出てくるじゃないですか。
ああ、そうですね。一瞬、ありましたね。付き合うみたいな。彼女なのか彼女じゃないのかわからんみたいなね。ああ、あったあった。はいはい。バイク乗ってみたいな。そ
こも切ないんですよね。気づいたら来なくて、家行ったらなんか、いなくて。
うん。
で、帰ったらハガキが来てて。
そう。
引っ越しましたみたいな。
あ、恋人じゃなかったんだ、みたいなね。
うん。
でもあれ、あるあるってちょっと思ったりとかしましたね、僕。
まあまあまあ、うん。
こっちはその気だったけど、みたいなことがね。あるじゃないですか、ね。
いやでもそういう時って多分向こうも多分気づいてるんですけど。
うん。
そのつもりもあるんですけど、っていうか、向こうは思ってんだろうなって思ってると思うんですけど、うんうんうん、それをあえて知らないふりしてるだけな気がしますけど、
ね。まあまあ、それもありますよね、うん。選ばれなかったみたいな。
うん。そうですね。
感じとかね。うん。
うん。
でも別に、わざわざ言わないみたいなことですよね。うん。うん、まあ、彼女らしいという感じはしますよね。彼女とかガチョウ、女性かわかんないですけど。
うん、まあ、告白してるわけじゃないから。うん。
なんか、その辺の性格とかも、セリフないのにちゃんとわかる感じとか、うん、もうでもすごいですよね。うん。
うん、それなりに付き合ってたのか。長さ的には何ヶ月か付き合ってたわけですよね。
ですよね。うん。
たこ揚げしに行った時に出会うんですよね。
はいはいはい。一人でやってたらみたいなね、
うん。うん。彼はでも仕事してないのかな？なんか職場で友達とかできないのかなってちょっと思ったんです
けど、ね。仕事してましたけど、どうだったかな？
いや、仕事のシーンは一切出てこないんですけど。
仕事という概念は一応あるんですよね、あの世界ではね。
まあ、と思いますけどね。うんうん、そんな、うん、まあ、うん。僕はなんか東京に出てきたのが学生の時だから、
はいはい、はい。
知り合いはまあこっちでできるじゃないですか、学生を通じて。うん、だからそんな寂しくないですけど、まあ確かに、いきなり社会人になって東京出てきたら、
うん、
仕事以外友達なかなかできないのかなっていうのはありますね。
監督の実体験も結構似たような経験されてるみたいで、うん、そういう話はされてましたね。映画祭の後のインタビューみたいなので、ね、うんうんうん。だから、
うん、
監督のがそのニューヨークに住んでたことがね、あったそうで。
うんうん、
だから街自体も主人公の一人みたいなことを言ってたんで、
うんうん、
まあ、松さんがその90年代のね、80年代か、のニューヨークの描写って言われてましたけど、うん、まあ、もうその通りなんじゃないかなというふうに思いますね。うんうん、
はい。こんな感じですかね。
はい。
はい。では今日はロボットドリームズについて話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。